티몬스 원투쓰 넷.
この番組は大熊本証券の提供でお送りします。さあ、毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズの時間となっています。はい、さあ先週まではですね、ボルターズ25勝11敗で首位福岡と5ゲーム差の西地区2位というところだったんですよね。はいはい、なんとかこの福岡とのゲーム差を少しでも縮めていきたいという今の時期なんですが、
はい、
先週はですね、同じ西地区で3位ボルターズが2位で、その1つ下の3位3ゲーム差で、位置している愛媛オレンジバイキングスとホーム熊本県立総合体育館で対戦しました。はい、まあ、2戦戦うので3ゲーム差、もしここでね2つでも負けるようなことがあればちょっと下と近づいてくるというような状況だったんですが、この前の試合はですね、まあ、バレンタインも近いということで、ほうほう、バレンタインシリーズ、うん、ピンクの限定ユニフォームを着てボルターズの選手たちは戦ったんですよ ね。そうなんです、ピンクね似合うのかななんていうようなちょっと心配の声も、ね、須藤さんがピンクのしておりましたけど、 T シャツはちょっと ねあまりね好評じゃなかったんで、
好評じゃなかったなことないでしょ、
結果だったんですけれども、
好評じゃない、
ただ、はい、選手たちのピンクのユニフォームは好評、
あ、やっぱ良かったですか、
しっくりきてましたね。意外とって言ったらあれですけど、みんな似合っていまして、かっこよかったです。
いいな。
そんな中での試合だったんですが、はいはいはい、その愛媛というチーム、どんなチームなのかと言いますと、はいはい、リーグ1位の得点点力があるチーム、とにかく点を取ってくるというようなチームなんですね。で、スリーポイントシュートを得意とする選手が多く、まあ、走っても得点をしてくるというようなチームなんですけれども、うん、そんなチームと戦いました。この先週行われた試合なんですが、2試合とも記録が生まれた試合となったんです。
はいはい、
まずはですね、1日目16日金曜日、その得点力のある愛媛のスリーポイントシュートに苦しめられました。
はい、
大体ですね、平均すると22、3本スリーポイントシュート1試合で打たれて、うん、7、8本決まるというのが、まあ、平均なんですね。
はいはい、
ただこの日、愛媛は36本打ってくるという、3位スリーポイントシュートたくさん打たれてしまったんですね。そのうち14本決められるという展開になるんですが、
はいはいはい、
ボルターズもこの日はオフェンス攻めるのが好調だったんです。パスが回ってスリーポイントを10本決めて、2ポイントも高確率で決まっていきます。そして終わってみれば、チーム創設最多得点となる103点を取る記念すべき試合となりました。
はい、
結果的には103対100での勝利でした。
うわー、すごいですね。
とにかく点の取り合いっていうような100点ゲームだったんですよね。
めっちゃ多かったんちゃいます。
ちょっと最後にね、はい、詰め寄られてちょっとハラハラするというような展開ではあったんですけれども、見てる方は本当に楽しかったと思います。
ね、
うん、まあ、勝ちはしたんですが、ただ、まあ、100失点、100点取られたというところでもちょっと課題が残るような試合にはなったというふうにですね、まあ、まあね、試合後選手たちは話していたんですけれども。そして翌日17日土曜日の試合です。
はい、
前日、まあ、スリーポイントシュートたくさん打たれたので、今度は打たせないようにと、うん、いう風な守りをしてくるんですね。
はいはいはい、
で、まあ、お互い相手のやりたいことをやらせないようにして、ロースコア、前日は100点ゲームだったんですが、はいはい、この日はですね、前半で32対33という展開になるんです。
お互いもうディフェンスに
力が入る、
入ったんでしょうね。
そうなんですね。はいはい、で、後半始まりますと、序盤で小林選手の連続得点、
うん、
それから、まあ、バレンタインシリーズはプレーで皆さんをキュンキュンさせますというふうに宣言をしていました並里選手の活躍で流れをつかみましてリードをします。
うん、
で、このままリードし続けて88対78での勝利ということになりました。
お
ー、で、この2日目の試合、何の記録が生まれたかと言いますと、
はいはいはい、
ボルターズ 去年からまあ B リーグが始まったわけなんですが、うん、2年目にして10万人の来場者をこの日達成したという記録にもなったんですね。そういった記録が出た2試合となりました、うん、まあ、2つ勝って
2連勝。
そうです、これで通算は27勝11敗、うん、西地区2位のままで残りは22試合ということになっております。
はいはい。
で、気になるのが首位福岡の結果なんですが、うんうん、福岡一つ負けまして1勝1敗だったためゲーム差が4に縮まりました。
あー、来ましたね。
少し追いついてきましたね、うん、で、愛媛とのゲーム差は5に広げたということになっております。そうか、そう、直接ですからね。そうですね、うん、上をとにかく1個でも追いかけたいというような状況です、うん、で、試合なんですが今週末は実はお休みになっておりまして、来週末からシーズン終了まで残り22試合はずっと週末お休みなしというような戦いになっております。まあ、一息今週はですね選手たちもついているというような状況ですね。
はい。
で、3月は1週2週目はアウェー戦が続きまして青森そして広島と戦います。で、次のホームゲームは3月17日土曜日18日日曜日2年ぶりの八代での開催です。震災被害から復活したばかりの八代市総合体育館でバンビシャス奈良との対戦となります、
はい、
で、その翌週です、
うんうん、
3月24日土曜日25日日曜日にいよいよ首位ライジングゼファー福岡との直接対決。
ここですね。
ここです。ここで勝つためにもまずここまで負けちゃいけないというところもあるんですけれども、
まあまあまあ、まあ、
この直接対決見ものです。熊本県立総合体育館で直接対決となっておりまして、うん、また4月にも直接対決2戦ありますので残り4試合福岡とは戦うと。
これ全部勝ったらもう
ひっくり、
だから
もう、その4つだけで
同率になれるわけですね。
率にはなれるというところになりますね。
行きたいですね。
楽しみです、
はい、
さあ、それからですね、今日ボルターズから一つニュースがありまして、
はいはい、
ボルターズのユースチームが作られるということが今日発表されました、うん、まあ、アンダー15歳以下の、チームを作ろうということで、まあ、ボルターズは子どもたちに夢をというのをビジョンの一つに掲げているんですが、
はい、
熊本出身のプロバスケットボール選手そして日本代表選手の輩出を目指そうということでこのユースチームが作られるということなんですね。で、ヘッドコーチはボルターズのアシスタントコーチも務めています奈良篤人さんがヘッドコーチを務めるということで、
はい、
まあ、4月から本格始動になるそうなんですが3月18日そして25日には、15歳以下の男子を集めてトライアウトが行われそこから選抜されていくということになっております、うん、まあ、子どもたちそのレベルが上がっていくことになるとさらにこう熊本県そしてさらにはその後々にボルターズでその選手が活躍してくれることにもなっていきますからね。
いいですよね。
バスケット界全体にとっても大事なことだと思います。はい、今週末はボルターズ試合はお休みそして来週末からまた再びスタートとなっています。
はい、
以上今週の週刊ボルターズでした。この番組は大熊本証券の提供でお送りしました。